皆さんおはようございます、今日は8月の第1日曜日ということで、昨日は8月6日広島の67回目の原爆の日を迎えまして、私どもの教会では8月の第1週の日曜日には平和を願う平和記念礼拝ということで礼拝を捧げております。昨日、皆さんも平和記念式典に参列されたり、あるいはテレビでご覧になったりしたと思いますけれども、もうあれから67年が経っているわけでありまして、私も広島に生まれましたので、今年51歳ですけれども、子供の頃からですね、この8月6日の日はいろんな形で過ごしてまいりましたけれども、この広島の街は67年経ってですね、もう全く新しい街に生まれ変わって、そして世界中の人たちが平和の街としてこの街を愛してくれているというんでしょうかね、本当に大切にしてくれているということを思うわけですけれども、この8月6日の日にはですね、やはりこの原点に戻らせてもらうというんでしょうかね、この街がどういう街であって、ここでどういうことが起こったのかということをもう一度やはり深く考えさせられると思います。皆さんもそうだと思いますけれども、しかしまた一方で、昨日も市内を車で走っておりまして、平和公園の近くも走りましたけれども、川沿いには共築棟の花がですね、咲いておりまして、原爆が投下された後70年は草木一本生えないと言われた町ですけれども、まだ70年経っておりませんけれどもね、この直後に、原爆が投下された直後に咲いた花ということでですね、やはり神様が人間の愚かさのゆえに起こった悲劇ですけれども、しかし神の恵みのゆえにこの町を、またこの人類を憐れんでですね、新しい命を芽生えさせ、また命の営みを続けさせてくださっているなということを改めて感じ、また神に感謝いたしました。しかし相変わらず世界には数えきれないほどの核兵器があり、また今も世界のあちらこちらで戦争を行われ、またテロが行われているという、本当に悲しい現実もあるわけでして、一日も早く世界に平和が訪れるということを願いながらですね、私たちはまたそれぞれに神から教えられ、またその平和のためになすべきことを学んでいきたいと思っております。今年はこの弟子道ということでお話を続けておりますけれども、今日はそのシリーズ、特にこの弟子たちに神イエス様が三条の水訓の中で教えられた掟、特にこの平和に直結するとても大切な教えを取り上げてお話をしたいと思います。マタイの福音書の5章43節から48節であります。聖書をお持ちの方は開いていただければと思いますが、マタイによる福音書の5章の43節から48節、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、あなた方の天の父の子となるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか。 自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であるようにあなた方も完全なものとなりなさい。アーメン。この箇所は皆さんもちろんよくご存知ですし、おそらくこのキリストの教えの中で、最も有名なもののうちの一つだと思います。隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいですね。イエス様の教えの中でも大変有名なものの一つですけれども、あえて、いろいろな説明を加える必要もない、黙ってこれを読んで黙想していた方がいいような気もしますが、そういうわけにもいかないので、少し、この背景なども交えてご説明したいと思いますが、ここでイエス様がこの隣人を愛し敵を憎めと命じられているとおっしゃっておりますけれども、実はこの隣人を愛するというのは命じられて、旧約聖書の中で命じられている掟であります。レビ記の19章の18節に自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと書いてあります。他のところにも同じような隣人を愛しなさいという命令は出てまいりますけれども、これはもちろん神を愛し隣人を愛するというそのセットで出てくる言葉なんですが、じゃあ後半の敵を憎めというのは、旧約聖書の中にはこの明らかな言葉として出てきているものではありません。旧約聖書の中に敵を憎めという教えはないと言ってもいいと思うんですね。神様がその敵を憎めと命じられているところはないんです。しかしながらイエス様がここで隣人を愛し敵を憎めと命じられているとおっしゃっているのは、これはいわゆるですね、口伝律法という、もともとは旧約聖書の教えをもとにしているんですけれども、それにいろいろこの説明であるとかですね、その当時の状況に応じて付随してさまざまな掟が律法が付随していったんですね。でその集大成が皆さんもお聞きになったことがあるタルムードとかですね、ミシュナーとか言われるようなものになっていくわけなんですけれども、おそらくこの敵を憎めというのも、いつの頃からか、隣人を愛するという言葉とセットになって、言い伝えられていった律法であろうと思われます。ですからこの隣人を愛し敵を憎めと命じられているとイエス様がさらっとおっしゃってますけれども、これはもう当時の人たちにとっては当たり前の教えであったというか律法であったと思われます。でユダヤ人にとって敵というのはですね、もうこの新約の時代敵といえばこれはローマ帝国のことなんですね。決してその嫌いな隣の奥さんというような意味ではないんです。敵というのはこれはローマ帝国そのものなんですね。で、細かいことを言うとギリシャ語の原文ではこのあなた方の敵たちという複数の言葉なんですね。ですから、この個人というよりもやはりこの大きな敵というようなニュアンスがここにあるんじゃないかと思うんですけれども、イエス様はこの敵たちである、つまりローマを愛せと言われたとこの当時の人たちは感じたはずなんです。であなたの嫌いな人を愛しなさいというよりも敵を愛せというとまさにローマを愛せという意味なんですね。この当時のことでから言えばですね。でこの、いつも申し上げていることですけれども、新約の時代というのは、新約聖書の時代というのはですね、ちょうど第二次世界大戦の時の、朝鮮半島の人たちの、朝鮮半島の人たちの状況とすごく似ているんですね。それは、日本が朝鮮半島に侵攻して そしてその日本語教育を行い、また懲役というか区役を課して日本人に連れてきたり、あるいは従軍慰安婦として、若い女性を利用したり、さまざまな形でこの朝鮮半島の人たちを、まあ、苦しめておりましたね。だからまあその長い間この朝鮮半島の人たちは日本を憎んできたわけです。まあ、今でももちろんそういう方々はおられるでしょうけれども、まあ、最近はK-POP とか韓流ドラマということでですね、まあ、別の形で日本がこの韓国の文化にこの侵攻されているなという感じがして、まあ、それはそれでまたまあ、いいことですよね。こう文化の交流が行われている。でもついこの間まではそんなことは一切なかったですよね。私が子供の頃でもその韓国の人たちや朝鮮の人たちに対する差別的な発言はもう当たり前のようにありましたし、また日本人に対する憎悪というか憎しみというものは常に感じていたと思うんですけど、そのもともとはやはり日本人が朝鮮半島でやってきたことが原因なわけです。だからこの新約聖書の時代っていうのは、まさにこのパレスチナの地域というのはローマ帝国に支配され、ローマの教育を受け、そしてローマに搾取されですね、ローマに蹂躙された、そういう非常にこうユダヤ人にとっては、辛い苦しい時代であったんです。だから敵といえばローマなんですね。第二次世界大戦中の朝鮮半島で敵といえば日本人であるというのと同じようなことだと考えていいと思います。イエス様はこの敵であるローマを愛せと言われたんですね。でもユダヤ人にとってはですね、いわゆるメシアというのはこのローマを倒すために現れるべき人だったわけですよ。この辺が面白いところなんですね。ユダヤ人の期待していたのはこの憎んべきローマを倒す、メシアであると、スーパーマンというかですね、そういう人が出てきてほしかったんですね。ところがそのメシアかなと思ったイエス様がローマを愛せと言ったんですよね。これは大変ショックな言葉だったと思いますし、理解するのに大変苦しんだ、いや理解できない言葉であったと思います。まあ、もちろんこのユダヤ人にとってはローマ帝国というのがもう憎んでおくも憎みきれない大きな敵であるし、イエス様は一義的には彼らにそうローマを愛するようにとおっしゃったわけですけれども、もちろんこれは全ての人に対して、イエス・キリストの弟子に対して全ての人に対して、命じられていることではあるんですね。だから、まあ、私たちはそれぞれに、敵というか敵対しているというか、あるいは好きになれないとか、馬が合わないとかですね、まあ、いわゆるはっきりと敵という人ではないにしても、なかなかうまく関わることのできない人というのはたくさんいると思うんですね。あるいはもう一生の敵というのがいるかもしれません、皆さんの中にはね。でもまあ、それはやはりそれぞれ人それぞれの感覚であるわけですけれども、まあ、イエス様はもちろんその当時の人たちに対してはローマ帝国という意味で言われたでしょうけれども、全ての人に対してもちろん同じように敵を愛しなさいと命じられているわけです。で、この敵を愛しなさいということは一体どういうことなのかということですね。まあ、これも皆さんよくお分かりのことと思いますけれども、敵を愛するということは、まず大切なことはですね、敵を好きになることではないんですね。旧約聖書あるいは新約聖書における愛という言葉ですね、決してこれはこの好きになるということではありません。で、日本語の愛という言葉はこの感情的に好きになるということとそういう意味を含んでますよね。だから恋愛なんていう言葉で出てくるわけですけれども、でも聖書における愛という言葉の中には感情的に好きになるという意味はありません。だから逆に言えば嫌いでも大嫌いでも憎んでいても愛することはできるんです、聖書的な意味で言えばですね。イエス・キリストは 好きになるとおっしゃったわけではなくて、愛しなさいと言われたんです。で、愛するっていうのは、それは例えば先ほどもそのレビ記の19章の18節にあるように、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと、つまり自分自身に対して行うように隣人にも行いなさい、つまり大切な人として接しなさい、大切な人として行動しなさい、あるいは親切にしなさいとか、良いことを行いなさいとか。で、愛というのは徹底的にこれは行動の問題なんですね。言葉も含めてですけれども、つまりその人に対してどう対応するかというか、心を、例えばその人を、敵を大好きになってしまう、もう実際敵じゃないわけですよ、大好きな敵なんてのはないわけで、そもそもやっぱり好きになれないのが敵なわけですよね。それユダヤ人なんか、さっきローマの話してますけれども、もう100歩譲ってもローマを好きになれるはずがないんです。でもその敵を愛しなさいとキリストはおっしゃった。パウロもローマ書の12章の21節に、悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさいというふうに言ってますけれども、まあ、これもそのキリストの教えにもちろん影響を受けている言葉だと思いますが、悪をもって悪に対するなと、敵に対してこの敵に攻撃をする、復讐をする、つまり悪をもって対応するなと、むしろ善をもって対応しなさい、その人に良くしてやりなさい。箴言にも同じような言葉がありますけれども、自分を憎んでいる人、自分からも憎い気持ちのある人に対して善をもって行動しなさい、それが敵を愛するということであります。またこの敵を愛する、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと言われてますけれども、この迫害する者のために祈るというのは、まさに敵を愛するということの一つの具体例ですよね。迫害している自分、まさに敵ですけれども、そういう人のために祈ると、これも敵を愛することなんだと。もちろんこの敵が早く滅びますようにって祈るわけじゃないですよ、早くこいつが死にますようになんてね、そんな祈りではもちろんありません。その人の祝福を祈りなさいということなわけですね。で、使徒言行録の中に出てくる最初の殉教者と言われるステファノがですね、彼が石を打たれて、石で打たれて、もう死の直前に、もうおそらく体中ボロボロになりながら、ひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと叫んだと書いてあるんですよね。これはまさに迫害する者のために祈っている姿です。もちろんこの祈りは、あの十字架上のイエス様の、父よ彼らをお許しくださいという祈りから受け継がれている祈りでありますけれども、だからその自分を殺している連中のために、彼らがその罪を負わされることがないように祈るというのは、まさにこれは敵を愛するという行動であると言えると思うんですね。だからこの敵を愛するというのは、ちょっと繰り返しになりますけれども、隣人を愛するように敵も愛すると言ってるわけです。だから敵、隣人に自分の好意を持っている人たちに対して行うように、自分が好意を持てない人に対しても行いなさいというのが、敵を愛するということの真意だろうと思うんですね。つまり敵も味方も分け隔てなく行動しなさいということであろうと思います。一つの逸話を紹介したいと思いますけれども、アメリカのメジャーリーグの選手でありました、ボストンレッドソックスのですね、ウェイド・ボグスという人の証ですけれども、ボストンレッドソックスというと、松坂が大変な金額でもらわれていったというか、来ましてね、今ちょっと松坂あんまりうまくないようですけれども、このオーストンレッドソックスの三塁手であったボグスという人ですね。で、ボストンレッドソックスとニューヨークヤンキースはとにかく昔から犬猿の中で、 もうお互いとにかくその敵地でやるときにはですね、もう信じられないようなヤジが 今でも飛び交っている、そういうチーム同士でありましたが、このボグスもヤンキーススタジアムでプレーするのが大嫌いだったそうです。ヤンキースが嫌いだったわけじゃなくて、ヤンキースのファンが彼をやじる、で特にですね、いつも同じ席に座っている人が彼を見つけて口汚くやじっていたそうです。でもその人のやじがボグスは嫌いでですね、それでヤンキースで試合をするのが嫌だったそうです。で彼はそのクリスチャンになったばかりであったそうですけれども、このヤジに困り果ててですね、お祈りしたそうです。主よ、この状況をどうしたらいいのでしょうか。それはクリスチャンですから、この口汚く罵ってくるファンに殴りかかるわけにもいかないし、この言い返すわけにもいかないしですね、こう悩んだわけですね。それで神様はどうしたらいいでしょうかってお祈りして、で、ある日ですね、ヤンキースタジアムで試合があるときに、試合前の練習をしておりましたところ、相変わらずその人がですね、口汚くこう罵ってくるわけですよ。それでボグスはですね、もうこれ以上我慢できないということで、その人のところにつかつかと寄っていってですね、それでその人に、あなたはいつも私をやじってる人ですかと聞いたと、言われた方もびっくりしたでしょうけどね、売られた喧嘩っていう感じで、そうだと、だからなんだっていう感じで、ちょっとこう友達と二人で座ったそうですけども、ちょっと険悪なね、こう怪しい雰囲気になった。その時にボグスはですね、もうポケットから新しいボールを出して、そこに自分のサインを書いてですね、彼にこう投げてやったそうです、まあ金網があったと思いますけど、金網越しに投げて、ね、彼もびっくりしたと思いますけども、でもその時から彼は二度とボグスをやじらなくなった、さらに、ボグスの大ファンになったということがですね、本当の話なんですけども、これまさにですね、ボグスは彼の敵を彼の一人のファンのように扱ったわけですよ。つまり敵も味方も関係なく、彼の一人のファンとして大切にしたわけですよね。そのことが、まあ、この人の心を変えたという話であります。イエス様は私たちに敵を愛しなさいとおっしゃっている。それは味方に対するように同じように接しなさいと命じられているわけですけれども、その理由として言われていることがですね、やはりこれはイエス・キリストの言葉だなとつくづく思うことですけれども、イエス様は3つの理由を挙げていらっしゃるんですね。なぜ私たちは敵に対しても愛するべきなのか、敵に対しても味方と同じように接するべきなのかということで、3つの理由を挙げていらっしゃるんです。第1番目は、天の父の子となるためである。あなた方の天の父の子となるためである。これが最初の理由なんですね。天の父は、父はあなた方の父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである。天の父は、まあ、天国からご覧になればですね、これが善人か悪人かということは全て分かってらっしゃるわけでして、でも分け隔てなく太陽を昇らせ雨を降らせられるでしょうと。その天の父の子供にあなたがなりたいのであれば、良い人であっても悪い人であっても味方であっても敵であっても分け隔てなく太陽を昇らせ雨を降らせる、ね、つまり、恵みのを分かち合っていきなさいと、そうイエス様はおっしゃっているわけです。 2番目には自分を愛してくれる人を愛したところであなた方にどんな報いがあろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟にだけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないか。つまり天の父に報いられるためであるとおっしゃってるんですね。自分を愛してくれた人を愛したところでそれは誰でもやることだし、それは天の父が報いてくださる、天の父が褒めてくださることじゃないと。ああよくやったね、あなたを愛してくれる人、あなたも一生懸命愛したね、よく頑張ったね、そんなことは一切ない、それは当たり前のことだと。自分を愛してくれる人を愛するのはね、自分の味方、自分の大切な人を大切にするのは誰だってやってることだと。でもそうでない人を大切にしたり、そうでない人にも同じように接することに対して天の父は報いてくださるっていうんです。天の父はそこを見てらっしゃると、そこを評価してるんだと。つまり天の父の評価をあなた方は願って敵を愛するべきだと言われているわけです。そして三つ目の理由は、あなた方の天の父が完全であられるようにあなた方も完全なものとなりなさい。敵を愛するというのは天の父のようになることなんだよと。天の父のように完全になるためには敵を愛することなんだと。逆に言えばですね、敵を愛するというのは非常に難しいことだということですよね。天のお父様の完全性に近づくことなんですから、誰にでもたやすくできることではないということはイエス様はよくご存知なんです。しかしそうではあっても、私たちイエス・キリストの弟子たちに対して天の父が完全なようにあなた方も完全になること、それを目指していきなさいと。でもいずれもですね、これは天の父が標準なんですね。天の父の子供となるためであるし、天の父に報いてもらうためであるし、天の父のようになることであるし、敵を愛するというのは、つまりこれは天のお父様の標準というか、天のお父様のルールなんです。人間の社会のルールではない。人間の社会のルールでは敵を愛するなんてことはそもそもありえないわけですから。このイエス様の教えてくださった敵を愛するというルールはですね、これはこの世に平和をもたらす、もうこれ以上ない思考の掟であります。この世の人間同士が争っている、敵だ味方だと言ってですね、争っているわけですけれども、この世のルールでは絶対に解決しません。お互いにどっちがいいどっちが悪いと言い合っている間はですね、誰もこれを裁けないですよね。まあ国際法廷だとかいろいろありますけれども、やっぱり人間の知恵では、あるいは人間の標準では、人間のルールでは本当の平和はここには絶対に訪れない。しかし天の父のルールというかですね、まさに神の国のルールが適用されるときに、この世にも平和が訪れる。天の父を基準にしたルールがそこにあるわけですね。イエス様はそれを私たちに求めてらっしゃるんですよ。この世の標準で最高を目指せと言われなかったんですね。神の国の標準で評価されるようになりなさいと。それは敵に対して味方と同じように接することだと。それは困難なことで難しいことではあるけれども、そうすることが天の父の求めてらっしゃることであるし、そしてもちろんやがてそれはこの神がお作りになった世界に本当の平和をもたらすことになるとイエス様はご存知であったからであります。最後にこれも大変有名な逸話をお話しして終わりたいと思いますけれども、コーリー・テンブームという人の、お話ですが、彼女はですね、この第二次世界大戦中に、妹のベッツィという人と共にドイツの強制収容所に入れられていた 人ですね。まあ、この人の証というか自伝は有名な本になってお読みになったこともあると思いますけれども、もともとオランダ人なんですね。でしかしドイツナチス収容所に入れられて、そこで彼女も大変ひどい目に遭って、で妹さんはそこで亡くなったんですね。もうその体験っていうのは本当に凄まじい体験で、彼女の中にこのナチスに対する憎しみをですね、もう強く植え付けてしまった。で彼女にとってこの戦争が終わって解放された時にですね、一番恐れていたことは、あの収容所にいたドイツ兵に会うことでした。もしその人に会ってしまったら、恐怖におののくのか、あるいは自分の方からそれこそ暴力を振るってしまうか、どうその対応していいか分からなくなってしまう。だから、このドイツの兵隊に会うことを恐れていたそうですけれども、ある日ですね、まあ、伝道者となった彼女が、ムニヒという町でですね、集会をして、そこで許しのメッセージを説いたんですね。でその時にもしかすると彼女自身の収容所の出来事なども話したのかもしれませんけれども、最後にイエス・キリストを信じる人はどうぞ前に出てきてくださいというですね、この招きをいたしました。するとその前に出てくる人の中にですね、忘れることのできないこのドイツの兵士が、ナチスの兵士がいたそうです。そして彼女のところに来てですね、先生、あなたの許しのメッセージを感謝しますと、あなたの心にも私を許す思いが終わりですかと尋ねたそうです。つまり彼も彼女のことは分かったんでしょうね、私のことを許してくださいますかというふうに尋ねたんだと思います。それを聞いて、そしてこう手を差し出した。でもその時にこのブームはですね、突然のことで驚いて、おののいてですね、立ちすくんでしまった。一番恐れていた瞬間が、まあ、一番起きてほしくない状況で起きてるわけですよね。許しのメッセージを語った後ですから。でも彼女は心の中で祈ったそうです。主イエス様、私は自分の力ではこの人を許すことができません。どうかこの人を許す力を与えてください、祈ったそうです。そしてゆっくりと手を伸ばして、その人の手を取ったそうです。で後に彼女は自分の手記の中でその時のことをこう振り返っています。その瞬間に信じられないことが起こった。私の肩から腕、そして手のひらを通してですね、何かが流れていった。それは私の心にあふれたその人に対する愛であった。そしてその愛が私を圧倒したと、そう振り返っているんですね。その時に彼女が祈った、主よ、この人を許す力を与えてくださいというその祈りに応えて、でも彼女は勇気を振り絞って手を差し伸べたんですよね。好きになったわけじゃありませんよね。それこそ許したわけでもないんですよね。でも手を差し伸べた。その時にまさに神様が彼女の心に愛を与え、許す力を与えられたというこの出来事であったと思うんですね。皆さん、私たちも敵を愛しなさいと命じられています。そういう状況がいつどのような形で私たちの上に起こるかもしれません。ボグスのように、あるいはコーリーテンブームのように、その瞬間に私たちは神様に祈って、 どうぞ愛する力を与えてください、許す力を与えてください、私のうちにはないのでどうぞ助けてくださいと祈ってですね、そしてその人を愛する行為を、大切なのはそこですね、愛する思いが与えられるのは神様を与えてくださるんですけども、その行為を私たちは一歩踏み出さなきゃいけない。そこにまさにこの天の父の報いがある、天の父の奇跡がそこに起こると信じています。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、昨日私たちは67回目の原爆の日を迎え、たった一発の爆弾で多くの方が命を失い、そして今も苦しんでいる、その現実を再び思い出しました。この教会にも今もその時の痛みを深く引きずっていらっしゃる方がおられることも覚えております。許すことのできない、決して起こってはならない出来事でした。しかし人間は罪を犯し、してはならないことをしてしまう。私たちもまた加害者になるかもしれない弱さのあることも覚えております。神様、イエス様はまさにあなたのもとから使わされて、この像を渦巻く世界の中に敵を愛しなさいという教えを投じてくださいました。もうそれ以外に人と人が一つになる道はない。敵を愛しなさい、味方も敵もなく同じように親切にしなさい。まさにイエス・キリストがそのようになさり、そのようにこの世を去っていかれました。神様、難しいことです。それは天の父の標準ですから、この世の標準ではありませんから、困難なことですが、どうぞ私たちがその時その時にこの御言葉を思い出し、また祈って愛の一歩を踏み出すことができますように、神様が助けてください。そしてそのような思いこそがイエス・キリストの弟子にふさわしいのであるし、またその輪が広がることがこの世界の本当の平和につながることを知っております。神様、与えられました御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。